神さんに預ける方法、マイナスは神さん受け取ってくれないでしょ。みんな跳ね返されてるじゃない、ね、いろんなマイナス言葉いっぱい積み重ねて思いの緩みを作ってって言うてもね、みんなマイナスは神様の光のバリアで跳ね返されてるよね。それで鏡になって映るんだもんね。だからマイナスは受け取ってくれない。そんなプラスを神様に捧げないと受け取ってもらえないよね。だからありがとうございますっていうのはやっぱりプラスよね。言葉でも最高のプラスだから神様に受け取ってもらえるよね。だからひたすらありがとうございます唱えてたら、その言葉は神様に通じてるから、そこへ引っ付ける部分だったらいいよね。神様に与え続けたらいいでしょ。だからひたすらありがとうございます唱え続けるだけで、溜めた思いはどんどんどんどんそれにひっついて神様の中へ入っていくから消えていくよね。あと心で思うこともそうよね。やっぱりプラスに思わないとダメよね。プラス思考で受け取って考えるっていうね、プラス思考の思い方っていうのは神様受け取ってくれるね。何でもプラスに受けて喜ぶっていうのはね、この心も受け取ってくれる。またプラスの行いも受け取ってくれるよね。ただプラスの行いって難しいよね。何がプラスの行いかってね、全体を支える神さんが本当に必要としていることを、ね、させてもらわないとプラスにならない、ね、自分が勝手にやってるのはプラスじゃないもんね。だから神さんの御心を汲み取らないと何が必要かもわからない、神様願っていることはわからない、ね、自分勝手なことしてても絶対だよね、通じない、受け取ってくれないよね。言葉だけはありがとうございますは言えるよ、これ一番優しいね。ありがとうございます、ひたすら唱えながら何かするんだったら、何かしてもね、それがマイナスであっても消してもらえるね。プラスに変化させてもらう可能性はあるんだよね。ありがとうございます、ひたすら唱えてるときは神様が力を添えてくれるから、ちょっとでもプラスになるように助けてくれる。現実を見てね、いろいろに感じて言葉にする人は思いが無限に溜まってる人、まだ思いの奴隷なの。思いの少ない人はいつも今使った言葉で全部支配しようとする。言葉通りに全部支配できる人は思いの少ない人、思いがあってもね。だから今新たに使う言葉で全部支配すればいいのね。だからプラスの言葉を使ってすぐプラスがパッと出てくる人だったら思いの少ない人ね。ない人と違うよ、思いの少ない人の。言葉で支配できるっていうのがね、運命を支配するそのね、支配者の側に立ってるよね。もう現実を見てそれを感じて言葉に変える人はまだ思いの奴隷よ、ね、言葉が先っていうのは分かってないもんね。現実を見て環境を見て言葉がどこか生まれてくるから、新しいいい言葉は選んでないよね。だから奴隷状態、そういう人は思いが無限にあるの、消えてないね、まだ。だからそれをどんどんどんどん減らしていったら、言葉で支配するようになってきて初めて思いがかなり減ったという。でも思いがまだあるから真実の世界に戻れない、まだね。その思い全部消し切ったら神様の世界に飛び込めるから、本当の神様と出会って神様の世界を感じる。だからそこまで行くまでにひたすらありがとうございます唱え続けて、溜めた思い全部預け切らないとダメよね。思いは勝手にどんどん増え続けてんのよ。ね、借金と同じね、利息がついて増え続けるから、ほっといたら増えるの、減ることは絶対ないのよね。だからもう短期間で減らさないとね、本当は全部消すの難しい。油断したらすぐまた元に戻ってしまう。半分消してもらったって喜んでても、その半分はまた倍にも3倍にも何倍になってくる、すごいになるの。もうちょっと油断しただけで 無限に貯めた思いは氷の利息やからね、一日で倍になるかもしれんぐらい、恐ろしいぐらい増えるんだ。だから一気に消さないとわかんないね、思いを消すときはね、借金消すときは。だからもうひたすらありがとうございます唱えて、真剣に唱えて、唱えつけばね、神様は大きく助ける。だからだらだらではダメなの、少しずつ消そうっていうんだ、絶対消えんの、増えてるばっかり。消してもらっても増やす方が大きい。だからまた思いの心になって芽が出てくる。思いのない人はもう謙虚よ、一番ね。自分って絶対言わないよ、まずね。で、思い通りにしようとは絶対言わないよね。で、マイナスを絶対つかまない、覚悟をつかまないで、求めることが一切ないっていうのね。こういう人はまだ思いの少ない人だから、ある意味では厳しいのよ、本当に思い消すっていうのはね。思いの自分では絶対消せないから、思いの自分は思い増やすばっかりよね。どんだけ消そう思っても不可能よ、消えない。だから神様にもう本当に預けきらないとね、本当に預けきるっていうのは難しいのよね。中途半端では預けてない ね。だから本当に神様受け取ってくれたかどうかよね。預けたつもりでは受け取ってないもん、神様はね。自分は預けたつもりでも受け取ってもらえんかったら消えてないから。だから本当に預けきらないとダメよね。だからありがとうございますってね、この祈りの言葉、ひたすらもう唱え続けて、やっと神様に通じるんだよ。あとはもう全部プラス思考をつけないとダメよね。少なくとも10通り以上のプラスの解釈を残すっていう、そういう意味をね、大きくプラスに受け直して、10通りのプラスの解釈を施せて、やっとプラス思考のプラスの心へ、ね、その心が神様に通じていくよね。で、どんな行いもそうよね、もう本当に神様の御心を汲まないとできないから。普通神様があれこれしてほしいって、しなさいって言ってこないのよね。それを人が神様してほしいことを言いなさいなんて言うたら 逆だよね。神様命令してるよね。神様は自分の召使いに使ってるよね。それはもう大きい間違いよ。だから自分から神様の御心を汲み取らないと、仮に神様がこうしなさい、ああしなさい言ってくれてね、100言われても1実行できない。100言われて10できたら大したもんよ、この世の人はね。でも100できても、まだ神様に指図してもらってる。これダメだね。1言われて100しないとダメよ。ね。本当は何も言われない時にしないとダメよ。これが本当の絶対方針ね。言われてするんでは時間のずれが来るのよね。神様の必要なのは一瞬一瞬さっさとしてもらうことなの。今右行けっていうね、次左行けって、これ自由自在にならないと絶対方針絶対ならないのよね。だから行ったらそれ実行してくれるのはいいけど、次の瞬間別なことしてほしいのにしてくれてないって ね、反対ことするのよ。だから踏み切り渡るのは考えたら分かるじゃない。今、踏み切り渡りなさいって言われて、はいって言うて渡り始めてね、すぐに渡ってくれないよ。今、さっと渡ったら渡れるけど、10秒待ったらぶつかるのよ。だからそのズレが必ず出てくる。だから思いの溜まってる人ほどズレが大きくなるから、こうしてくださいって言うても、それを受け取るまで時間かかるし、聞いてから実行まで時間かかるし、必ずそれが実行したときは反対のことをしていることになる。だから言われてするのはもう間違いなの。神様に指図してほしいなんて、導いてほしいなんて言うたら間違うのね。自分が神様の御心を汲んで、さっと実行しないと、本当の実行にならないからね。だから神様が自分をいつも使ってくれる状態がいい。神様と自分離れてたらあかんのよね。いつも神様がさっと使ってくれたら、ズレが少ない。 そのためにもいつもありがとうございます唱えてないとね、いつも神様お使いくださいっていう状態でありがとうございますひたすら唱えてたら神様がまあ使いやすいよね。それでもある程度いろんな訓練積んで能力高めとかないと何もできないのには使いようがないよね。それでいろんな訓練積んで能力は高めとかないとダメね。それでひたすらありがとうございます唱えて神様に使ってもらおうという気持ちでね、研究になるのが一番大事。研究さがないと神様入ってこない。ちょっとでも我の思いが出てきたら神様引っ込んでしまう。だから自分がしてるっていう感覚はもう絶対ダメね。ましてや無視で言うと我が強い人は自分が慕ってるっていうよね。神様のために何か慕ってるっていうのは本当は大間違いよね。そんなんもう絶対神様相手にしてくれないからね。神様何もしていらんっていう、そんなつまらんことねしてほしいないっていうね。ただ人の思いを消してあげたいっていう気持ちあるよね。だから本当に感謝の心で絶対奉仕の心で捧げてくるもんだったら受け取ってマイナス全部消してあげようと一緒にね。それはしてくれるけど、やっぱ謙虚さがなかったら神様受け取ってくれないからね。ここはもう本当の絶対奉仕になるためには厳しい。だからそのどんな行いをするかっていうのね、普通はみんな絶対奉仕までとてもいかない。真似事もできない、まだね。だからひたすら感謝しながら訓練をさせてもらってる。それもまだまだ幼い訓練よね。能力を高めるための幼い訓練をさせてもらってる程度よね。だから謙虚さが必要よね。ひたすら謙虚になって神様の助けを受け続けて能力をいっぱい出してもらうんだよね。そしたら少しずつ絶対奉仕に向かっていくのね。この絶対奉仕っていうのは本当はアマテラス大神様の働きが絶対奉仕なのよね。完璧よ絶対奉仕っていうのはね。アマテラス大神様全体を支える本当の働きできるのよね。全体を支えるってものすごい難しいよね。で必要なものを的確にできるんだから、そこまで行って完璧な絶対奉仕だから、そこへ戻っていくまではできないよね。だから恩返しって言っても、普通この世の思いの持った人はね、自分の受け取った分が受けた恩だよね。その恩に対して何かを返しようとするんだけど、これは本当の恩返しと違うのよね。何を受け取るかどうかその人の自由だけどね、神様の与えてくるのは新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限無限いっぱいっていうね、大きいプレゼントよね。これを神様は与え続けているのよね、無償で。その中からいろんな人が自分勝手にちょっとだけ受け取ったからってね、それだけを神様与えてるんじゃないからね、大きいプレゼント与え続けてるっていう、これが本当の神様の大恩なんよね。それがストップしたら何もないのよね。だからその大きい大恩に対して恩返しな、自分のちょっと受け取ったものに対する恩返しじゃないのよね。いつも永遠にずっと与え続けてくれてる大きい大恩に対して、ね、恩返しの気持ちが必要な。そしたらもうとことん恩返しのひたすら絶対奉仕に生きるしかないのよね。受けたものの返しじゃないのよね。与えてくれてるものへの恩返しな。ここまでいったら本当の恩返しになるね。そしたら一対一の関係よ、神様とのね。思いの世界から抜けてるよね、その人はね。だから思いの世界に残っているって、自分が思いの世界に入っている人はまだ小さい恩を受けて、それに対する恩返しようとしている。これ間違いよね、まだね。もう本当の幸せはね、神様との一体感がなかった幸せになれないもんね。思いの世界には本当に幸せないよね。 なんぼ自分の思い通りになっても本当の幸せとは関係ないわね。いつも思い通りになったら喜んでるけど、そうじゃないよね。本当の幸せは神様の中にしかないよね。無条件の無限の無限の幸せが無限にいっぱいっていうのはね、神様の心そのものだから、神様との一体感がね深くならない限り本当に幸せになれないから、だから全ての思いは絶対消し切らないとね。思いが少なくなったら思い通りになって喜んでるけど、そうじゃダメよね。全ての思い消し切るまでいかないと、思い通りになってもダメなのね。もういっぱいな状態、七の八苦の心そのものよね。一つはその七の八苦が消えて、何で思い通りになったら無頂点になるわね。無頂点という世界よね。思いの世界では幸せいっぱいなんだけど、マイナスは何もないという感じになるけどね。でも思いのない本当の幸せとは全然違うのよね。条件付きよね、全部ね。いろいろ条件つけて比較して、マイナスよりはプラスになってるから幸せっていう感じよね。それもそこを抜けて本当の世界に戻らない限りわからない、区別つかないもんね。思いのなくなった自分になったらわかるのね。全ての思い消えたら思い通りになったってね、どんなんね、本当の幸せでも何でもないってよくわかるけどね。
いいことがあって喜んだりするの、それ思いで喜んでる、
思いのよね。病気が治って健康になって、なんか願いがさっと叶えられて喜んでるの、これ思いの世界だから。思い通りになっているんだけど、そんなに幸せでも何でもないのはね、本当の幸せとは違うのね、それね。だからもうひたすらありがとうございます、神様の名前を呼び続けることよね。またひたすら感謝を捧げ続けることよね。恩返しの心で無限の大恩を受けている、与え続けてもらっていることに対する恩返しの気持ちをね、ありがとうございますっていう感謝に変えて捧げ続けるの。そしたら思いが早く消える。だから形の絶対放置っていうのは、それは無理よ。それはもう思いを消してもらうための絶対方針ね。必ずマイナスが形に出てくるからね、溜めた思いを大きく消そうとするときは全部プラスにはならない。だからマイナスの形が出てもいいのよね。そうでしょ、雨雲が雨降ってちょっと減るような感じね、思いが大きく消えるのよ。だから形では絶対奉仕を目指しててもね、絶対奉仕になってないね。神様迷惑ばっかし、マイナスになってる全部ね。それでも思いを大きく消してもらってる。だから謙虚さが大事なんね、そこでね。神様に迷惑ばっかかけてますってね、ごめんなさいって言わないとだめね。何か奉仕してあげてるなんて言うたら大間違い。違うのよね、迷惑かけ続けてごめんなさい、そういう気持ちでさせてもらわないとね。みんな思いを消すためにそれを形に表してまで助けてくれてるのよね。大難を小難っていうような形でね、軽く消してくれてるのよね。形に出る前に消すって言ったらね、限られるのよ、やっぱりね。預けた分だけしか消えないから、預けてくるのを待ってたらちょっと近づけてこないから消せないっていう、ね、だからちょっと神様の方も強い光を送り込んできてね、思いを消そうとする。その時にやっぱりね、思いが崩れる。雨雲がね、消されてくると下の方は雨でマイナスの形いっぱい出てくる。だから両方で思いを早く消そうとしてくれてる。普通奉仕してるとみんなひたすらありがとうね、唱えてないよね。唱え続けてないわね、まだね。時たまちょっと唱えてるけどそのちょっと唱えてる時はちょっと預けてるのよね。 でもそれわずかしか預けてないからね、それだけ消しただけではあかんのよね、まだ足りない。だから投資してくれてるの気持ちに応えて強い怒りをちょっと送り込んだら大きく消える。その時にね、投資って言っててもやっぱりマイナスになるの。迷惑かけてるような感じの投資になってしまうんだよ。それはもう仕方ない。みんなここへ来ていろんな奉仕しててもね、本当は奉仕になってないよ。畑の草抜いてちょうだいって言うよ。抜いてくれって言うのいいよ。大事なもん全部抜いてしまってるからね。でもこれみんなわからないよね。何が必要で正しいかって分かってないから、大事なもん全部雑草みたいに抜いてしまうから、そういうとこもあるのよね。でもそれでもね、やっぱりその思いを消すためにこれ神様使ってくれる。山のいろんな方針に行ってもそうよね。本当の仕事はできないね。10年プロでね、頑張った人でもやっとこなせるような仕事じゃない。だからちょっとついていってね、下からで邪魔してるだけなの、本当は危ないから。いない方がはかどるのよ、本当はね。見てると危のうて、いつも見てないと邪魔になるのよね、本当はそうなのね。どうでもいい仕事だったらね、誰でもできるんだけど、でもそれは仕事にならないよね。そういうのは仕事って言わないのよね、もうね。頼まれた仕事をこなすって言ったら、それは仕事になってないからね。だから山の木切り倒すんでも、大きい太い木でも切ってもね、わずかなお金しかもらえへんじゃない。プロが本当にそうやったってそうなんよね。だから枝片付けたりするぐらいでは他には絶対ならない、なんぼしたってね。だから今は作業の代金でも安いじゃない。昔よりもはるかに安くなってるわね。だからうちらの人が一生懸命やってても必要経費しか出ない。建造の燃料代とかね、車の燃料代とかね、そんな必要経費ぐらいしかもらえないね。一生懸命やってね、人件費ほとんど出ない、ただでするような仕事ばっかりよね。時の赤字になるわね。必要経費の多くかかる時あるんだね。だから本当にちょっとは日当の出るぐらいのって言うたらね、よっぽど終わりのいい仕事で、それでも最低賃金は出ないよね。でもやっぱり絶対奉仕の勉強という意味だったら必要なのよね。何にもしなかったら思いは消してもらえない、ね、だからその山の仕事もいろんな仕事用意してくれる。で絶対奉仕しようという気持ちになって、ひたすらありがとうが唱えながら一生懸命してたら、神様は思いを消しやすいのよね。だから思いを消してもらって初めてみんなね、だんだんとお祈りしやすくなって、神さんの方へ心向いてくるね。神さんの気が長いよね。ね、何億年前か一生懸命助けようとして、やっと心向いてきてくれたかなという感じよね。ちょっとはね、感謝して神様への恩返しに生きようかなっていうね、こういう気持ちが出てきてるぐらいよね。でもこの時に一気に思い消してもらわないとダメなのよね。今度生まれ変わってからなんて言ったらもうダメ、チャンスなくなる。この世でもね、やっぱり短期間で消そうとしないとね、10年かけては遅いよ。1年以内に3ヶ月ぐらいでっていうぐらいの気持ちがいいの、ね、3ヶ月ぐらいで全ての思い消してもらうというこのぐらいの真剣さがいるのよ。ひたすら3ヶ月ありがとうございます唱え続ける。こう気分変わるんだよね。1年っていうとちょっと長すぎてね、できないと思うのよね。だから3ヶ月はしないとダメよね。ひたすらありがとうございます唱え続けて、恩返しに奉仕に生きようとしたら、神さんがやっぱ助けやすいよね。願掛けと同じだよね。100日の願掛けしてね、1日休んだ最初からやり直したら、神様にすがって願掛けするの全部そうよね。決めた日にちはきちっとやらないとね。 大負けに負けて助けるんやからね、神様はね。